こんにちは。菊の花に秋の深まりを感じる今日この頃、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年11月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉です。画家牧野勲さんの料理をしていたおかげでというお話です。そして食生活の話題、今月はシリアルの活用法と題してお話しします。続いては新連載、農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第1回のテーマは果物の国内生産の現状です。そして料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。6回目はみょうがとちくわの炊き込みご飯の作り方をご説明します。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって外食情報では、優しい味わいの博多うどんのお話をし、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は常用鍋をご紹介します。代わって茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんのどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今回のテーマは初めて作ったおにぎりです。そして食生活ミニ情報では、今話題となっているシリカを含む飲料水について解説し、ご質問にお答えしますのコーナーでは、キノコのトリュフとお菓子のトリュフの違いについてと、ママカリという魚についての2つのご質問にお答えし、最後は協会からのお知らせです。電子レンジでミートクッキング2観光のご案内です。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は画家牧野勲さんの料理をしていたおかげでというお話です。牧野さんのプロフィールです。1964年福岡県生まれ、多摩美術大学卒業、1992年広告制作会社を退社、都内の画廊で個展を中心に活動を開始。美術同人誌4月と10月同人。著書に、僕は太陽を飲む、画家の無駄歩きなどがあります。
小学生の頃、土曜日に学校から帰宅する途中、工事現場のそばを通ると、大人たちが焚き火をして弁当を食べていた。その様子があまりにもうまそうだったので、帰ってから弁当箱に飯とおかずを詰めて家の屋上で食べた。確か弟も誘って2人分作ったような気がする。大人たちが口をもぐもぐさせて大きなやかんから茶を四角い弁当箱の蓋についですするのを僕も真似て、水筒のコップを使わずわざわざ弁当箱の蓋で茶をすすってみるのだった。授業中も食べ物のことが気になった。国語の時間に読んだモンゴル民話の中に、日が暮れて寒い草原をさまよい歩いた旅人がようやく見つけた家の人に薪で暖を取らせてもらい、肉を焼いたのと父のスープを振る舞われる場面があった。焼いた肉、父のスープ、 ただそれだけのぶっきらぼうな描写にかえって想像力をかきたてられ、どんな味がしたのかとそこばかり繰り返し読んだ。もうずいぶん昔のことだから物語の題名さえ忘れてしまったというのに、今でも肉を焼くときそこだけは思い出す。当時僕の父は九州の小倉の郊外で小さな商店をやっていた。母も店へ出て一緒に働いていたので、土曜日は学校から帰ると自分で食事を作って食べることが多かった。得意料理は醤油味のスクランブルエッグ。熱したフライパンに油をひき、醤油を加えた卵を溶き入れるとみるみる固まってゆき、醤油の香ばしさが食欲をそそった。少し上達してちりめんじゃこや刻んだネギを入れ、さらに料理らしくなった時は感動した。そんなことをしていたせいだろうか、だんだんと料理に興味を持つようになり、台所で母が料理を作るのを傍らでよく見ていた。そういう風だったので美術学校へ通うために上京し、一人暮らしを始めた時も自炊は全く苦ではなく、むしろ嬉しかった。ただ料理などといってもひどいもので、例えばインスタントカレーを自分らしい味にしようとケチャップやソース、コーヒーの粉などを混ぜて長時間煮込んだりしていた。こうしたものはもとより即席で作ることが売りで、食品会社が研究に研究を重ねて作り上げた味だから、未熟な自分が余計な手を加えれば味を壊してまずくなるだけだ。今思い返すと、一体自分は何をしていたのだろうかと思う。卒業後、会社の先輩に料理屋に連れて行ってもらったり、海外取材先で食事をしたりしているうちに、すっかり舌が肥え、食べることに執着して2年間で体重が17キロも増えた。ところが20代の後半、この会社を辞めて1日の大半を家で絵を描いて生活するようになると、収入がなくなって食べ歩けなくなった。元同僚にごちそうしてやるからと誘われても、その店まで行く電車賃がないというひどい状態にまでなった。それでもうまいものを食べたいという欲求は高まるばかり。そこで本格的に料理書などを買って家で作ることにした。その頃は近代のヨーロッパの画家たちを研究していて、まずは彼らと同じものを食べてみたいとも思っていた。まだ行ったことのない外国の料理を、料理の本を見てはあれこれ想像して作り始めた。ビーツという赤かぶと牛肉を煮たロシアのボルシチや、スズキを丸ごと一尾ガーゼにくるんで香草の入った野菜スープで煮たのにエシャロットのバターソースをかけるフランス料理などを作ってみたり、当時はレシピ通りの食材が揃わないことも多く、リークというフランスのネギを下煮たネギで代用したスープや、ズッキーニをキュウリで代用したラタトゥーユを作り、本当はもっと違う味なのだろうと思いながら食べていた。しかし、ずっとレストランで食べるものだと思っていた料理を家で作ってみると、それまで知らなかった調理法と出会い、だんだんと料理が面白くなっていった。そうやって作った料理を訪ねてきたお客たちに振る舞うと、おいしいと褒めてくれるので、そのうちに仕事の方はそっちのけで、よく家で食事会をするようになった。カンパリやシェリーなどの食前酒から始まり、前菜、 肉や魚料理、デザート、食後酒までのコース料理を考え、高級レストランの真似をしてうやうやしく紙に書き出したりもした。そうすることで食材や味の重なりを避け、献立に合う酒選びをするようになった。料理は組み合わせや食べる順番、合わせる酒で味が変わる。いつの間にかすっかり料理にのめり込んでしまい、絵も描かずに一日中料理をしていることもよくあった。それにしてもその頃はほとんど絵も売れず、ひどく貧乏していたのだが、こんなふうに料理をしていたおかげか、心がすさんで貧しい気持ちになることはなかった。家に来るお客から手土産に米や酒をいただくことがあると、まぶしく輝いて見え、いつも救援物資のようだと思いながら受け取っていた。これは厳冬社発行、牧野勲著、かぼちゃを塩で煮るに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月はシリアルの活用法と題してお話しします。手軽に食べられるシリアルは、忙しい現代人の食生活に欠かせないものになりつつあります。シリアルに牛乳や豆乳、ヨーグルトをかけ、フルーツを添えて朝食にする人も多いようです。そもそもシリアルとは、穀物から作られた食品全般を指す言葉です。具体的にはコーンフレーク、グラノーラ、ミューズリー、オートミール、ブランシリアルなど、さまざまな穀物加工品のすべてを含む広い概念です。シリアルが考案されたのは19世紀後半のアメリカです。当初は健康志向の食事として誕生したとされています。最初はもっと硬いものでしたが、改良が重ねられ、現在の食べやすい形になりました。ちなみにシリアルの語源は、古代ローマ神話に登場する農業と豊穣の女神ケレスに由来すると言われています。このケレスが英語のシリアルの語源となりました。日本でシリアルが広く普及し始めたのは1960年代です。そして2010年代に入ると、グラノーラなど美味しさと健康志向を兼ね備えた製品が一気に充実します。ヨーグルトやフルーツなどと一緒に食べる朝食の食材としての位置づけも広がり、シリアル市場は大きく成長しました。近年は健康志向の高まりから、オートミールやミューズリーが特に注目を集めています。シリアルは種類によって使用される穀物が異なります。コーンフレークの主原料はもちろんトウモロコシです。軽くてサクサクした食感が特徴です。オートミール、ミューズリー、グラノーラの主原料は、食物繊維が豊富なオーツ麦、つまり塩麦です。ブランシリアルは、小麦の粒の外側の皮である小麦ふすまが主原料です。玄米フレークはその名の通り、玄米が主原料となります。穀物を加工する際には、味付けや栄養強化のために様々なものが加えられます。糖類や甘味料には、砂糖、麦芽エキス、メープルシロップや蜂蜜などのシロップが使われます。また、ナッツ類では、アーモンドやクルミ、ウォールナッツ、カシューナッツなど。種子類は、カボチャやひまわりの種、チアシードなど。ドライフルーツは、レーズンやクランベリー、イチゴ、パイナップルなどを使い、栄養強化と香ばしさや自然な甘みをつけ、 さらに食感を良くしています。グラノーラとミューズリーは加工方法が大きく異なります。グラノーラはオーツ麦などの穀物やナッツをシロップや植物油と絡めてオーブンで焼き上げます。焼くことでザクザクとした食感と香ばしさが生まれ、クラスターという塊ができるのが特徴です。その後、多くはドライフルーツを混ぜて完成します。一方、ミューズリーは穀物を焼かないため、グラノーラに比べて砂糖や油分が少ない傾向にあります。オーツ麦、ナッツ、ドライフルーツなどの材料を混ぜ合わせるだけなので、甘さ控えめで素材そのままの風味が味わえます。また、多くのシリアルは手軽に栄養が取れるように、ビタミンや鉄分、カルシウムなどのミネラルが添加されています。パッケージに記載されている原材料名には、何が入っているかが詳しく表示されています。もちろん、シリアルは朝食だけでなく、料理やお菓子作りに幅広く活用できます。特に、食感と香ばしさをプラスしたいときに非常に役立ちます。シリアルの種類によって向き不向きがありますが、例えばコーンフレークや砕いたブランシリアルはサラダの仕上げに散らすとクルトンの代わりになります。ポテトサラダやかぼちゃサラダに混ぜ込めばカリカリ感が活かせます。また、コーンフレークや砕いたグラノーラはパン粉の代わりとして揚げ物や焼き物の衣に使うとザクザクした食感が加えられます。その他、パウンドケーキにグラノーラを加えて焼くとザクザク感が増し、オートミールを加えてパンケーキを焼くとヘルシーで素朴な味わいになります。もちろん、アイスクリームにグラノーラをトッピングしたり、溶かしたチョコレートにコーンフレークを加えて冷やし固めればチョコクランチも作れます。いつもの食卓に手軽なアレンジから試してみてはいかがでしょうか。変わっては新連載、農産物流通技術研究会顧問、長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。長谷川さんのプロフィールです。1952年愛知県生まれ、名古屋大学大学院農学研究科修士課程修了。1976年に農林省に入省。果樹試験場や食品総合研究所、四国農業試験場などに勤務し、農研機構理事及び果樹研究所所長を務められました。第1回のテーマは、果物の国内生産の現状です。
農産物流通技術研究会というところで顧問をしております、長谷川と申します。果物のことをよく知って、果物大好きになろうと。まあそういったお話をしたいなと思っています。で、私はですね、果物の研究行政に携わって40年ほどしてきました。まあそういう点ではですね、果物のことをいっぱい知ってるなということでありますけども、まあその中でですね、最近果物の摂取量が減ってきたんで、皆さんに食べてもらう、そのありがたさっていうのをしっかり理解してもらえばありがたいなと、そう思っています。それでまず最初ですけども、じゃあ日本の果物のはどんな状況になっているのかということを説明したいと思います。で、今ですね、我が国で果物の生産量というのは260万トンあります。で、一方ですね、輸入の量がですね、420万トンありまして、まあ、いわゆる自給率というんですかね、それは38% ということで、まあ、4割ぐらい。で、 よく見ますとですね、国内の生産量はほぼ生果で、消費されています。一方輸入物っていうのはですね、半分以上がですね、加工、いわゆるジュースですね、入ってきてます。果物はですね、ご存知のように国内の生産量は温州みかんとリンゴが大半で、その他ブドウとか柿とか梨とかですね、いろいろあります。で、輸入物はですね、生果として主に入ってきているのはバナナがたくさん入ってきてます。それ以外は、加工品として、リンゴジュースからみかんジュースが入ってきてます。で、リンゴジュースは主に、中国から、それからみかんジュースはブラジルから入ってきているというのが現状です。で、この国内の生産についてですね、もう少し詳しく見てきますと、実はですね、昭和55年、その頃に、国内生産量のピークを迎えています。で、その頃はですね、果物の生産量が国内で620万トンぐらいあったんですね。ですから現在、我々が輸入と国内生産と合わせたぐらいを国内で生産できてたんですね。で、それが徐々に減ってきて、平成に入って今から10年15年ぐらい前からはだいたい300万トンぐらいの生産量、そしてずっと徐々にやっぱり減ってきまして、現在では250万トンぐらいになっているわけです。で、その中は先ほど言いましたように温州みかんとリンゴと言いましたけども、昭和55年の頃はですね、温州みかんが実は290万トンぐらいあったんですね。それが現在今70万トンにまで減ってきてしまっているということで、国内生産量の減少の主なものは温州みかんということなんですね。で、みかんだけじゃなくて、リンゴも、昭和55年ぐらいは100万トンぐらいあったんですけども、現在は70万トンということで減っています。で、その他の果物もですね、昭和55年では230万トンぐらいあったんですけども、それが徐々に減ってきて、今では120万トンぐらいということになっておりまして、で、そういう話をしますと、皆さん、例えばシャインマスカットなんか増えてるじゃないのっていうようなお話があるんですけども、実はブドウとしてはやっぱり減ってきてるんですね。ブドウの中で品種が交代してきて、例えば巨峰とかですね、ピオネとかは減ってきてて、その代わり、シャインマスカットが増えてきてるということで、果物全体としてはどの品目もですね、生産量がどんどん減ってきてるというのが現状です。で、じゃあ次にですね、消費の方からこう見てみるとどうなっているかと言いますと、これはですね、総務省が調べている家計調査というデータから持ってきてますけども、あんまり古いところからありませんけども、平成10年ぐらいですね、では1人1年あたり、31キロぐらいあったのが徐々に減ってきて、現在では22キロとかですね、そのぐらいになってきています。で、何を買っているかっていうと、実はバナナが多いんですね、果物の中では。で、バナナはですね、結構どんどん増えてきて、来てるというか、来てたんですけども、ここに来てだいたい頭打ちになってきてるところです。で、なんでこう増えてきてるかって言って、やっぱり安いとか食べやすいとかですね、そんなことがあるんじゃないかなっていう気がしますけども、それはまた後ほどご説明いたしますけども、そんな感じでですね、一人当たりのその果物の購入量も徐々に減ってきているというのが現状です。で、最初に言いましたように私たちはやっぱり果物を食べてほしいなということで、いろんなところで果物のことを皆さんに宣伝しながらですね、美味しく食べていただきたいなということを願っているところです。
次は料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第6回はみょうがとちくわの炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回はみょうがの爽やかな風味が食欲をそそるみょうがとちくわの炊き込みご飯を紹介します。まずは作り方の大まかな説明です。お米は洗ってしっかりと水を切り、できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。みょうが、ちくわを粗みじん切りにします。内側にお米を入れ、料理酒、醤油、塩を入れ、2合の目盛りまで水を注ぎます。水はおよそ 400ml です。お米の上にみょうがとちくわを乗せます。炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら全体を混ぜて完成です。材料です。4人分でお米2合、みょうが4本、ちくわ4本、料理酒大さじ4、醤油小さじ2、塩小さじ2分の1です。それでは作っていきましょう。まずお米を洗います。優しく手でさらっと洗うように研いで、2、3回ですかね、水で洗って水を捨てるということを繰り返してください。あらかじめザルに米を入れて、ザルとボウルを重ねて少し水を溜めるようにして米を洗い、水をね捨てるとすごく楽です。ザルでね水をしっかり切って、そのままできれば30分置いてください。時間がなければすぐ炊飯器の内釜に入れてしまっても大丈夫です。続けてみょうがとちくわを粗みじん切りにします。みょうがは縦に4等分してから端から切っていくと切りやすいです。縦4等分に切ったみょうがを横にして何本か一緒に端から細かく切っていきます。粗みじん切りで大丈夫なので、そこまで一生懸命細かくしなくても大丈夫です。みょうが4本分なので結構たっぷり量があります。切り終わったら続けてちくわも粗みじん切りにします。ちくわもみょうがと同じように1回縦半分に切って、もう3等分ぐらいしたらちょっとできる限り細長い状態にちくわを切っていき、細長くなったちくわを横にして、端からまたみょうがと同じように切っていきます。みょうがとちくわはまな板の中で混ざってしまって大丈夫です。これもなんとなく細かくなっていれば大丈夫ですので、なので親指の爪よりはちっちゃいかなぐらいのサイズになっていると嬉しいです。具材はこの2つだけなのでもう切り終わります。下ごしらえが終わりました。お米を炊飯器の内釜に入れます。全部入れたら、でお水を入れる前にですね、料理酒加えます。続けて醤油、塩、たらお水を注ぎます。目盛りまでだいたい 400ml くらいかと思います。お水を注いだら刻んだみょうがとちくわを全部のせます。表面をならして、炊飯器の普通炊きで炊きます。それでは炊けたので混ぜていきます。炊飯器の底からお米をひっくり返すようにして、天地を返すようにして全体を混ぜ合わせます。少しおこげもできています。さっくり混ぜ合わせたら器に盛り付けて出来上がりです。ちくわから溶け出る魚介の味わいが炊き込みご飯の味を決めるベースの出汁となり、一口食べるとほっと安心する家庭的な味わいに、さらにみょうがの上品な香りが加わり、他では食べたことがないワンランク上の味わいが実現します。 秋らしい焼き魚の定食や和の煮物、お味噌汁とも相性抜群の和風炊き込み、ぜひお試しください。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は腕伸ばし運動をしましょう。両腕を上に伸ばして、手のひらを合わせて、天井に突き上げるように上に向かって伸ばします。それでは、10回やってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。続いては外食情報のコーナーです。今月は優しい味わいの博多うどんのお話です。
多くの人はうどんの美味しさは腰にあると考えていることでしょう。もしそう思って博多うどんを食べると、その想像を超える柔らかさに驚くかもしれません。博多うどんは福岡県民のソウルフードとして親しまれているうどんです。さぬきうどんなど他のうどんと比べ、コシがなく、ふわふわと柔らかいのが特徴です。この独特の柔らかさには理由があります。博多の忙しい商人たちがすぐに食べられるよう、ゆで置きされたうどんを好んで食べたことから、このスタイルが広まりました。多くの水分を含むため、もちもちとした独特の食感とつるりとした喉越しが楽しめます。だしは昆布やかつお節、いりこ、あご、トビウオなどでとった透き通った甘めのものが一般的です。この優しくあっさりとした味わいは、柔らかい麺と絶妙に調和します。具材で特に人気なのがごぼう天や魚のすり身を揚げた丸天です。ごぼう天うどんは博多うどんの代名詞ともいえる定番メニューです。他にも肉、エビ天、キツネなど様々なトッピングで楽しめます。全体的に優しい味わいと柔らかい食感はお腹にもたれにくく、飲んだ後の締めの一杯としても人気です。福岡県外にもお店が増えているので、ぜひお近くのお店を探して博多うどんの優しい味わいを体験してみてください。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は常用鍋です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今回は冷え込む夜に恋しくなる鍋物のお話をしようと思います。1年ほど前にこちらのコーナーで三品鍋というものをご紹介させていただきました。これは具材を三品に絞ったシンプルな鍋で、当然いろいろな組み合わせがあるのですが、その時レシピとして取り上げたのは鶏肉、春菊、豆腐の組み合わせでした。今回は、言うなれば一年越しのその続きです。さて、皆様は、常夜鍋というものをご存知でしょうか。常に夜の鍋と書きます。これは豚肉と青菜のシンプルな鍋です。どことなく詩的なネーミングやそのシンプルさは、どっか粋なものを感じさせてくれます。しんしんと吹ける冬の夜、日本酒を片手にゆっくりとつまむ一晩中でも飽きない鍋というイメージ、こうなんだか江戸が舞台の時代小説にも出てきそうです。 しかし残念ながらこの鍋は実はそんなに歴史の長いものではなさそうです。そもそも江戸時代には豚肉はほぼありませんし、それに似たイノシシも一般的な食材ではありませんでした。一説によるとこの鍋は戦後生まれだそうです。そして1960年代以降、料理研究家が紹介し、家庭料理としてちょっと広まった時期があったのだとか。なので現代における常用鍋の説明としては、安く経済的で毎晩でも食べられる家庭におすすめの簡単な鍋料理というものが多いようです。しかし僕はこの説明はそもそも常用の本来の意味からは少し無理があるし、まあ、なんといってもですね、ちょっと少々ロマンに欠ける気がするんですね。だからやっぱり夜が更けていく中、ゆったりとつまむ大人の鍋というニュアンスを大事にしたい気分です。これはあくまで想像ですが、戦後に物資もそうない中、まあ、東京かどっかのですね、まあ、通な人が、まあ、言うなればネオ江戸料理的に編み出したものではないかなと思ってます。そこにはどこか文学的な匂いすら漂います。醤油鍋の青菜にはですね、一般的にはほうれん草が使われることが多いようです。鍋にお湯を沸かし、豚肉とほうれん草をさっと煮て、それをつまみ上げて醤油を垂らして食べるのが最も基本的なスタイルです。しかしこのスタイルには一つ欠点もあるんですね。生のほうれん草をいきなり煮ると有害なシュウ酸を主成分とするアクが出るので、この鍋の煮汁は飲めない汁となって、まあ、最終的に捨てるしかなくなるんですね。まあ、個人的にはですね、まあ、べらぼめ、シュウ酸が何だってんだと押し切りたい気も、まあ、しなくもないのですが、残念ながらほうれん草のアクが出た煮汁は味の上でもあんまり美味しくないんです。僕は鍋物の最大の楽しみはその汁であると考えているので、これはちょっと困ります。なので僕の醤油鍋はほうれん草ではなく小松菜を使うスタイルに行き着きました。そして醤油は食べるときに具材だけに垂らすのではなく、汁全体に薄く味をつける、つまり汁ごと楽しめる形にしました。今日はその作り方をご紹介したいと思います。鍋に水を 600cc ほど沸かし、そこに醤油を大さじ3加えます。だいたいかけそばのつゆくらいの濃さということになりますが、この時点では味見してもしょっぱいばっかりであんまり美味しくありません。そこに豚こま肉を 200g ぐらい入れます。肉にはすぐ火が通りますから、できればそこでアクをざっとすくって、ざく切りにした小松菜をもう丸々1パック分ぐらいそこに入れます。もうそしたらもうその瞬間から食べ始めることができます。小松菜はさっと火を通しただけのほぼ生に近い状態でも食べられて、そうするとシャキシャキとした食感とほのかにツンとくる辛みも楽しめます。もうしばらく煮ていくと生の時にはなかった甘みも出てきます。さらに時間が経つと食感はとろりとしてきて、ますます甘みは強くなり、つゆをしっかり含んだ味わいも楽しめます。この鍋はこういう小松菜という野菜の味の変化を楽しむ鍋でもあります。そして豚肉と小松菜に火が通った時点で汁を味見すると、その汁がびっくりするほど美味しくなっていることにも気づくはずです。最初はただの水と醤油だけだったはずなのに、なんだか丁寧に取った出汁のように感じられるのではないでしょうか。これはそれもそのはずで、豚肉からは主にイノシン酸が溶け出し、小松菜からはグルタミン酸が溶け出すんですね。つまりカツオと昆布の合わせ出汁と同じ理屈です。鍋の中盤は小松菜と豚肉をつまみつつ、この美味しい汁をすすり続けることになるはずです。ただし美味しいからといって汁が減りすぎてもいけません。 なぜなら鍋の中身が少し減ったところに今度は豆腐も入れたいからですね。豆腐はあまり煮すぎずに中心がまだほんのり冷たいくらいで食べたいものです。極上の出汁でゆるゆると温められた豆腐はほんと最高です。そしてここでついに豚肉、小松菜、豆腐という三品鍋としての常用鍋が完成するということになります。しんしんと老けていく冬の夜にぜひゆっくりとお楽しみください。
続いてはどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今回のテーマは初めて作ったおにぎりです。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。竹の子メンバーは毎日とても元気です。みんなの元気の源はやっぱり食べ物です。朝から昨日の夜は何食べたと楽しそうな声が聞こえてきます。鏑木優作さんは仲良しの立原大樹さんに、僕はアジフライでした、ソースをかけて食べました、とっても美味しかったです、立原さんは何を食べましたかと聞き返すと、立原さんは、僕はカレーライスでした、野菜は嫌いだけどカレーの野菜は食べたよ、ご飯がとっても美味しかったと声を弾ませて答えました。立原さんは野菜が苦手な19歳です。タケノコに通所するようになってから自分で野菜を栽培し、それがタケノコの昼食に出るようになると少しずつ食べられるようになっていきました。本人にとってもそれが自信につながっているようです。立原さんが、今日の朝ごはんはおにぎりでした、鮭のおにぎりでしたと言うと、鏑木さんは、僕は昆布のおにぎりでしたと二人の会話が弾みます。そこに増田千尋さんの、おにぎりいいな、最近食べてないという声が聞こえてきました。増田千尋さんはグループホームメンバーです。ホームメンバーは現在25名。おにぎりが食卓に上る機会はなかなかありません。タケノコ全体でもメンバーと職員を合わせると100名以上になるため、昼食でおにぎりが出ることもありませんでした。ある休日、青木職員がホームメンバーにこんな話をしました。今日のお昼はおにぎりです。でも職員が作るわけではありません。皆さん自分のおにぎりは自分で作ってください。中に入れる具もいろいろ用意したので、好きなものを入れてくださいね。ご飯もたくさん炊きましたが、食べられるだけ、そう、最高5つまでとします。すると、おにぎりは作ったことがありません。どのように作るのかわかりません。教えてください。や、大きさはどれくらいですか？大きくてもいいですか？といった質問が出ました。青木職員は、自分の好きな大きさでよいこと、自分が食べられる数だけ作ること、楽しくみんなで協力して作るように伝えました。そして青木職員がお手本を示しました。まず指先を軽く濡らし、指 2,3 本に軽く塩をつけました。たくさんつけるとしょっぱくなっちゃうから気をつけてねと注意点を伝え、ご飯を強くぎゅっと握ると美味しさが逃げてしまうから優しくねと 手を動かします。右利きの青木職員はご飯を適量手に取り、右手でくぼみを作り直角をキープ、左手の親指の付け根でおにぎりの中央を押し形を整えていきます。最初のおにぎりはシンプルな塩にぎり、次に手に取ったご飯の真ん中に梅干しを入れ、ふんわりとご飯で包み込みます。梅おにぎりの完成です。青木職員はお弁当屋さんでのアルバイト経験があるため、とても鮮やかにおにぎりを握っていきます。早速伊能幸太さんが作り始めました。21歳、身長175センチ、体重95キロの大きな体の幸太さん。手も大きく、最初に作ったおにぎりは通常の3倍くらい。ソフトボールのような丸い形で、具には鮭を選びました。海苔はつけずに、そのままパクリ。おいしい。次は何を入れようかな、と食べながら、次に入れる具材の話をしています。その後おにぎりを4つ作りましたが、3つ目からは具材を5つも詰め込み、笑顔で食べていました。千尋さんは丁寧に慎重に青木職員に質問しながらおにぎりを握っていきます。なかなか上手に形を作れず、難しい、どうしたらそんなに上手に作れるの？と泣きそうになってしまいました。正解はないよ、大丈夫、上手だよ、それでいいよ、と青木職員は背中を押しました。初めて作った千尋さんのおにぎりは少し不格好でしたが、彼女の手のひらに収まる可愛らしい千尋さんのようなおにぎりでした。千尋さんは鮭と昆布、ツナの3つのおにぎりを作りました。海苔できれいに巻き、お皿に3つを並べてみんなに見せ、感想を聞いた後に食べ始めました。今まで食べたおにぎりの中で一番おいしい、と嬉しそうでした。ホームメンバー25名、それぞれがそれぞれの形でおにぎりを作り、全員が完食しました。初めて作ったけど、おにぎりって難しいね。形は三角ではなかったけれど、おいしかった。自分で作ると、楽しくておいしい。みんなで作れて嬉しかった。また作りたい、と様々な感想が上がりました。用意した5升のご飯は、みんなのお腹の中にきれいに収まり、食員分は残っていませんでした。しかし、キラキラしたみんなの笑顔と、初めての体験を共有できたことは、食員にとっても、とても嬉しく幸せな時間でした。次の日、冠城さんが、昨日の夜何を食べましたかと聞くと、千尋さんは、私はおにぎりを作って食べたよ。初めて一人で作ったけど、美味しかった、と嬉しそうに答えました。自分で作ったの、すごいね、と返すと、千尋さんは、自分で作るとおいしいの。今度上手になったら、冠城くんにも作るね、と嬉しそうに話していました。ほんの少し自信をつけて、昨日よりたくましく成長した千尋さんを見て、心から嬉しくなりました。
次は、食生活ミニ情報のコーナーです。今月は、シリカを含む飲料水についての解説です。
近年、美容や健康に関心がある人たちの間で、シリカを含む飲料水が注目されています。シリカは、自然界に広く存在するミネラルで、岩石や土壌、植物などのほか、水道水や 私たちの身近な食品にも含まれています。特にごぼうやじゃがいもなどの根菜類、玄米や大麦などの穀類、わかめやひじきといった海藻類に多く含まれています。シリカという言葉は聞き慣れないかもしれませんが、これは元素のケイ素を主成分とする物質の総称です。ケイ素の英語名はシリコンで、飲料水には酸素と結びつき、水に溶けた水溶性シリカの状態で含まれています。ケイ素という訳語は、江戸時代の蘭学者である宇田川耀庵が、西洋の科学書を翻訳する際に生み出しました。当時、日本で知られていた鉱物のケイ石とシリカの主成分が似ていることに着目し、ケイ石のケイの字に元素を表す素を組み合わせてケイ素としたのが始まりです。ケイ素は人間の体内では骨や髪、爪、皮膚などの結合組織を構成する重要なミネラルだと考えられています。しかし、体内では生成できないため、食事や水から摂取する必要があります。一方で、現時点では、シリカの美容や健康に対する具体的な効果について、明確な科学的根拠は確立されていません。しかし、シリカを上手に取ると、肌の張りや弾力、健康的な髪や爪、血管の維持、さらには骨粗鬆症予防にも効果が期待できると謳われることがあります。また、体内のケイ素の蓄積量は年齢とともに減少するとも言われており、こうした情報からシリカを含む飲料水やサプリメントを積極的に摂る人が増えました。特にシリカ飲料水は、水に溶け込んだシリカを手軽に摂取できるとして人気です。国民生活センターには、シリカに関連する健康食品や飲料水の相談が多数寄せられています。同センターは、一日あたりのケイ素の摂取基準は明確ではなく、通常の食事で不足することはないという見解を示しています。さらに、多く摂ることが有効であるという明確な情報も見当たらないと注意を促しています。これは無駄な出費や極端な過剰摂取を避けるための警告とも捉えられます。実際、一部の商品広告では、合理的な根拠がないにもかかわらず、消費者に誤解を招く不当表示として、景品表示法に違反する措置命令が出された事例もあります。
続いては、ご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。トリュフはお菓子のことだと思っていたら、キノコのことだと言われました。でも、チョコレートにもありますよね。そのあたりについて教えてください。という、千葉県の後藤さんからのご質問にお答えします。トリュフには、食べられるキノコと、お菓子としてのトリュフチョコレートの2種類があります。この二つは全く別のものです。まず、キノコのトリュフは、主に西洋ショウロという種類のキノコです。木の根に密着して育ちます。世界三大珍味の一つに数えられ、独特の強い香りを持ちます。高級食材として知られていて、スライスしてパスタやリゾットに混ぜたり、オイルや塩に混ぜて使ったりします。次に、お菓子のトリュフ、つまりトリュフチョコレートです。これは、 チョコレートと生クリームを混ぜたガナッシュ生地を丸めて、ココアパウダーや砕いたナッツ、チョコレートなどでコーティングしたお菓子です。このお菓子の形がキノコのトリュフに似ていることからその名が付けられました。特に掘り出したばかりのトリュフについている土を表現するために、周りにココアパウダーをまぶすことが多いです。このようにキノコのトリュフは本物の食材であり、お菓子のトリュフはキノコに似せて作られたチョコレート菓子なのです。二つ目です。ママカリとはどんな魚ですか？という東京都の木下さんからのご質問にお答えします。
ママカリはニシン科の魚で、正式な名前はサッパと言います。主に瀬戸内海で獲れる小型の魚です。体長は10センチから15センチくらいです。見た目はイワシに似ています。10月頃が旬とされ、この時期のママカリは特に脂が乗っていて美味しいです。ママカリというユニークな名前は、あまりの美味しさに自分の家のご飯、ママを食べ尽くしてしまい、隣の家にまでママを借りに行くほどという逸話に由来しています。ママカリは小骨が多く、鱗が硬い魚ですが、酢との相性が抜群です。そのため、酢漬けや寿司の材料として使われることが多く、特に有名なのが岡山県の郷土料理、ママカリ寿司です。下処理をして塩で締めたママカリを甘酢に漬け込み、その酢漬けを酢飯にのせて握ったものです。その他にも塩焼きや唐揚げ、南蛮漬けなど、さまざまな調理法で楽しまれています。岡山県ではお土産としても人気です。
最後は協会からのお知らせ。新刊図書刊行のご案内です。大活字と透明点字を併用したお肉料理のレシピカード集、電子レンジでミートクッキング2を12月に刊行いたします。このレシピカード集は、公益社団法人日本食肉協議会のご支援をいただき作成するもので、牛肉とキノコのトマト煮、ハヤシライス、焼き豚、豚肉とナスの味噌炒めなど、電子レンジで調理する牛肉と豚肉料理のレシピ10品をご紹介しています。カードの大きさは B5 サイズ、カード枚数は16枚で、カードを収納するケースがついています。大活字と透明点字で記述しているほか、音声コードがついていますので、専用のアプリユニボイスやテルミーなどの活字文書読み上げ装置を使用して、内容を音声で聞くことができます。このレシピカード集を、声の食生活情報をお聞きの方に200部ご用意しております。無料でお送りいたします。ご希望の方は、お名前と電話番号、肉レシピ希望の3点を、点字かもしくは紙に書いて、声の食生活情報をお送りしている袋に同封して、11月末までにご返却ください。また、地元の図書館などを経由して聞かれている方、サピエで聞かれている方は、直接当協会までご連絡ください。来年1月頃にお届けいたします。なお、部数がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。皆様からのお便りをご紹介します。 8月号で小泉先生ご紹介のクジラ料理のお店に行きました。小泉先生が紹介していた料理をいただきましたが、美味しかったです。東京だけでなく各地のお店も紹介してほしいですというお便りを千葉県の真上さんからいただきました。これで令和7年11月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。